物事の背景から考える。記憶力のいい人のことを頭のいい人というイメージがありますが、頭のいい人は当たり前ですが記憶力がいいだけではありません。例えば、複雑な出来事やニュースを、要するにこういうこと、と説明してくれる人というのも、頭のいい人に当てはまるかと思います。このように、要するに、一言で物事をまとめる能力が高い人も、頭のいい人の特徴だと思います。以前は、偏差値の高い大学生は、なぜ、という口癖をよく使うそうだというお話をしましたが、その次に使う言葉が、要するに、つまり、といった、まとめる言葉だそうです。だらだらと話の長い人の話を聞いたときに、要するに、ということで話をまとめてくれる友達がいた場合、その方は頭がいい人なのだと思います。あとは、一冊の本を読んだときも、要するにこういう話だった。筆者はこういうことを言いたかったんだ、と一言で説明してくれる人もいます。要約するということは、説明が長い物事や文章の、大事なところ、のみを残して他を削ぎ落として、短い言葉で説明することです。この能力のことを、要約力、と呼ぶのですが、これも日常の解像度を高めることでも鍛えられます。要約力こそ記憶を頭の中に収納する力。この要約力は、誰しも備わっているものですが、その精度が高ければ高いほど、重要となってきます。学生時代の国語の問題などで、この文章を言いまとめている選択肢を5つ選びなさい、とか、次の文章を要約しなさい、といった設問は見たことがあるかと思います。これは小学生でも大学生でも出題される、割と人気のある問題です。大学入試では、この日本史の資料を要約しなさい。17世紀の世界について要約しなさい。この時代のイギリスの外交について要約しなさい、といった要約力を問われる問題も出てきます。つまり、要約力頭の良さを測る指標という考え方は、広く浸透してきているものなのです。ではなぜ、要約力が頭の良さを測る指標となるのでしょうか。それは、要約が情報の取捨選択をする行為になるからです。例えば、分厚い本を読んだ時に、その中身を全て覚えることはできるでしょうか。例えば、論文であったり、身近なものであれば自己啓発本でもイメージしていただいて大丈夫です。おそらく、中身を全て覚えるというのは不可能かと思います。これは誰であっても同じです。むしろ、書いた本人も忘れている可能性もあります。記憶力は、クローゼットが大きいことではない、ということですが、こんなことは誰もできないと言ってもいいでしょう。でも、大学受験勉強中の学生は、何百にも及ぶ教科書の内容を覚え、何千ページもの論文を読んで研究を言っています。なぜ、こんなことが可能なのでしょうか。これこそが、要約力に直結します。ここが大切なんだ、というポイントを理解して、その点だけをピンポイントで覚えているので、何百ページもの本の内容を覚えることができます。もっと言うと、無意識のうちに重要なところにマーカーを引く能力が高いのです。キーワードを見つるために、速読もできる？数学の公式も100個以上とありますが、その公式すべてを覚えるのではなく、一つの本質を覚えることで100以上の公式を理解することができます。そういう思考法ができる人は、数学が得意なのかなと思います。つまりこれも、覚えるべき一つを探す力が要約力となるのです。これは、早く本を読む力にもつながっていきます。勉強ができる多くの人は速読ができるようで、英語の文章だろうが日本語の文章だろうが、ざーっと読むことができます。なぜこれほど早く読めるのかというと、キーワードを探して本を読んでいる場合が多いです。これは、このキーワードについて書かれた文章だな、なら、このキーワードの周辺を読んでいけばおのずと著者が言いたいことも見えてくるだろう。そんな風に、その文章において大切になるキーワードを探し、その部分を重点的に読み、それ以外の部分を切り捨てているからこそ、早く本を読むことができます。教科書や仕事で使う資料でも、大切なところにはマーカーを引くかと思いますが、このマーカーを引く部分で本質的なところを理解できるようにしてみましょう。もし、マーカーを引いたところを読んでもよく理解できない場合は、おそらくマーカーを引く場所を間違えている可能性があります。終わりに、物事の記憶力がいい人もすごいですが、長い文章、話、をまとめることができる人も、頭がいい人なのかと思います。まとめる力要約力は重要で、本や人の話を覚えるときは一字一句すべて覚えることは不可能に近いかと思います。要約力が高い人ほど、無駄なところを削ぎ落として、重要なところだけを理解して、覚えておくことができます。また、その人の言いたいことがちゃんと理解しているということにもつながっていきます。ビジネスでも勉強でも、無駄なところは削ぎ落として、スタイリッシュに取り組んでみましょう。